信長秀吉家康音声による聞く戦国時代、織田信長豊臣秀吉の時代から関ヶ原の合戦、江戸幕府の始まり、大阪夏の陣で豊臣家が滅亡し、徳川家康が亡くなるまで、激動の戦国時代後半70年間を語った解説音声です。天正10年1582年6月22日夜明け頃、明智光秀は1万3000の兵を率いて七条口から京都に入り、本能寺をびっしりと包囲します。
何事じゃ？
信長はわずかな小召集とともに本能寺に宿泊していました。昨夜は嫡男の信忠と京都所司代村井貞勝を招いて刻内輪の席を持ちました。信長は大いにくつろぎ、明け方になって床に着いたところでした。最初騒ぎが起こった時、信長も小召集も下々の者の喧嘩と思いました。しかし全くそうではありませんでした。
わー、タンタンタンタン、
時の声と銃撃の音が響きます。
これは謀反か、いかなる者の企てぞ。
信長が森蘭丸に尋ねると、
明智という者の仕業のようです。
何、光秀か。
それならばぜひに及ばす。
バッ、
信長は自ら弓矢を取ると、
ギリギリギリギリギリピョー、ギリギリギリギリギリピョー、
二つ三つと弓を取り替えながら矢を放ちますが、どの弓も弦が切れてしまいます。今度は槍を手に防ぎ戦いますが、肘に槍傷を受けたので退きます。
殿、あー殿、
慌てふためく女房たち、
女どもは急いで逃げよう、
そう言って逃がしました。すでに御殿には火がかけられ、近くまで炎が迫っていましたと、こんな感じで語っています。桶狭間の合戦のクライマックスシーンは、なんとか中島砦にたどり着くと、信長は息つく間もなく東海道を南下し、今川義元の本陣をつかんとします。またも家老衆が取り付き、
およしくださいと
必死に信長を説得しますが、
聞けい、
今川勢は夜通し戦い疲れ切っている、一方こちらは新手の兵である、敵が大勢だからといって恐れるな、勝負の運は天にあるということを知らぬか、この合戦に勝ちさえすれば家の名誉松代までの功名ぞ、ひたすら進め。
山際まで軍勢を寄せた時、
どうぞ、
石か氷を投げつけるような激しい雨が降り出しました。北西を向いた今川勢の顔に雨が降りつけます。織田方には背後を押される形となりました。
進め進め、ドバシャドバシャドバシャドバシャ
と、こんな感じで語っています。戦の話だけではなく、人物の逸話も多く語っています。竹千代の駿府人質時代について、竹千代は鷹を使うのが好きで、たびたび鷹を飛ばしていました。その鷹が隣のハラミイシモンドの屋敷によく飛び込みました。その度にハラミイシモンドは、呆れた三河の小せがれめと竹千代を叱りつけました。竹千代にはそれが屈辱でした。後に家康は遠州高天神城の戦いで勝利した後、捕らえたハラミイシモンドに切腹を命じています。子供の頃の恨みを忘れなかったんでしょうか、しつこい性格ではありますね。またある年の正月、竹千代は今川義元の屋敷に新年の挨拶に上がりました。そこには今川家の家臣たちが大勢集まっていました。
何？松平清康の孫？知らぬな。
聞いたこともない。そんな風に誰も竹千代に敬意を払わない。そこで竹千代はつかつかと縁側まで歩いていき、いきなり袴を下ろしたかと思うと、
ジャバジャバジャバジャバジャバジャバ、
思いっきり小便も垂れました。
な
っ、さすがに三河の小せがれの大胆豪気に感心したということです。一方、当主竹千代を今川方に取られている松平家家臣団も悲惨でした。領地から上がる年貢はほとんどが今川方に取られてしまい、自ら好きくわを取って百姓仕事をしなければならない始末。その上、織田との戦となると、松平家臣団が最前線に駆り出されました。織田方と戦が起こるたびに、松平家では兵士が死に、残された妻子の嘆き悲しみが巷に満ちました。今川は
松平の不大衆を皆殺しにしようとしているのではないか。そんな声まで起こるのでした。それでも松平家臣団は、いつか殿が岡崎に戻ってこられる、その時こそ、そう言って耐え忍ぶのでした。よく徳川家康の一生を忍忍ぶの一字になぞらえますが、この忍は家康個人の忍ではない、家康を支えた松平家臣団の忍であったのです。現在の定説としての戦国時代、ここに特に注意しました。大河ドラマのように歴史書に一行しか書いてないことを延々1時間に引き伸ばすことはしません。歴史書に一行しか書いてないことは1行分だけ語ります。記録にない若い頃のエピソードを創作したりしません。あくまでも現在の定説にのっとり、出典のはっきりした話だけを語っています。坂本龍馬と近藤勇が子供の頃実は会っていたなどというファンタジーは語りません。戦国時代の研究は年々進んでいます。先日も明智光秀の本能寺の変後の構想を書いた書状が見つかったように、日進月歩で新しい発見があり、新しい説が唱えられています。10年前の戦国時代と今の戦国時代は全く違うものになっているのです。長篠の合戦で鉄砲の三段打ちはなかったとか、桶狭間は奇襲ではなかったとか、豊臣秀次は秀吉に切腹を命じられたわけではなかったとか、足利義昭の政権は信長の傀儡政権ではなく、ちゃんと実体のあるものだったとか、本製品では極力最新の交渉を取り入れて、現在の定説としての戦国時代を語るよう気をつけました。また戦国時代の特に信長、秀吉、家康を語る上で避けられないのがフィクションの問題です。特に豊臣秀吉において顕著ですが、例えば秀吉が子供の頃、矢作の橋で八須賀小六と出会ったとか、信長の草履取りをしていて懐で草履を温めたとか、三杯の茶の入れ方を見て秀吉が石田三成を見出したとか、こういった話はほぼすべて江戸時代の物語に書かれていることで、つまりほとんどが作り話です。時の江戸幕府に対する不満からも、一つ前の時代の太閤秀吉という人は偉かったということで、さまざまな話が創作されました。一種の過去に対する同型憧れですね。だから草履を懐で温めたなどの話をそのまま歴史上の事実として信じることはできません。しかし秀吉が草履を温めた話は長く日本人の中に語り伝えられてきたイメージであり、秀吉といえば草履温め、草履温めといえば秀吉、これは避けて通れない話だと思うんですよ。そこでこの商品ではこういった有名だけれども事実とは言えないエピソードもしっかりと語りつつ、これは後世作られた話で当時の記録にはありませんなどと一言断っています。つまりフィクションと事実を明確に分けて語るよう気をつけています。本製品は織田信長、豊臣秀吉の時代から関ヶ原の合戦、江戸幕府の始まり、大阪夏の陣で豊臣家が滅亡し、徳川家康が亡くなるまで激動の戦国時代後半70年間も語った解説音声です。全部で7時間以上のボリュームですが、1話1話は数分程度で短い話で簡潔ですから、気軽に聞くことができます。桶狭間の合戦、長篠の合戦、三方ヶ原の合戦、関ヶ原の合戦、大阪の陣など有名な合戦はほぼ網羅しています。石田三成の最後のメルマガ配信に伴い3日間の割引販売をします。聞いてわかる日本の歴史、下克上の幕開けも同じく割引価格で販売します。2本セットによるお買い上げはさらに割引でお得となっております。この機会にぜひお買い求めください。本製品はオンライン版です。ご注文いただいてから48時間以内にユーザー名とパスワードを発行してメールでお送りします。メールに記載されたログイン用 URL から専用サイトにアクセスしていただき、そこでユーザー名とパスワードを入力することにより閲覧が可能になります。お申し込みはページ末尾のリンクからよろしくお願いします。うちのスマホでパソコンで本当に再生できるかしら、機械の操作に弱いから心配という方へ、ソフトウェアというものはパソコンやソフトの機種、OS の種類、インターネット環境などとの相性があり、あらゆる環境で確実に 100% 再生できるとは言い切れません。私も過去借りてきた DVD が再生できなかったり、買ったゲームが動かなかったりで、がっかりしたことが何度かあります。もし商品を購入後、
再生できない、操作法がわからないとなった場合、下記メールアドレスまでその旨書いてメールしてください。解決できそうなら解決方法をお送りしますし、無理そうであれば返金します。お申し込みはページ末尾のリンクからよろしくお願いします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。